藤井さん、
はい、
ハワイと日本って年々近づいてるみたいな話ありますよね。
ああ、聞いたことあります、うん、近づいてるんでしたっけ。
そう、プレートの都合で確か近づいてきてるはずで、
はい、
年間8センチぐらい、
まあちょっとね、うん、泳いでいける距離にはなかなか来ないっていう
ちょっと難しいと思いますけど、
はい、
800万年ぐらいすると、うん、日本とハワイくっつくらしいです。
おお、行き放題ですね。まあその時にはもう暖かいハワイではないだろうけど、
うん、そう。ああ、ごめんなさい、8000万年でした。
もういいよ、行けたのにじゃないのよ
8000万年ぐらいです。
でくっつく、ハワイが日本にくっつく。
あ、そう、ハワイがこっちに来てます、ね、あ、ハワイが乗っかってるプレートがこっちに動いてきてるような状態、
うん、じゃあもう全然ポカポカじゃないハワイが来るってこと
ですね。ポカポカじゃなくなりそうですね。
じゃあいいよ、別に来なくて。
まあでもね、あんなもん気にしてるなんてスケールの小さい話なんですよ。
おーっていうのは、
そう、僕ぐらいスケールでけえ男になると、
でかいですからね、
もっとでけえことを気にします。
はあはあはあ、
70億年後に銀河系がくっつきます。
うん、うん、銀河系と銀河系がくっつく、
くっつきます。
二銀河があって、
あ、二銀河がくっつきます。
くっつくってまず何なんかそのくっつくってなんかあれもなんかいろいろなやつの集まりなんでしょ。
そうですね、うん、
くっつくんだ。
はい、今日はその話を詳しくしていきたい。
なんかでもちょっと怖そうだな、その僕の好きじゃないあの死のやつ。
あ、死のやつ
泣きがする。
あなたが好きではない死のやつ
恐れてるから。
一般的に死がどうかは分からないが、あなたの恐れている
多いんだよね、そういう話ね。
はい、死のやつね。
はい、
まあ、ちょっと関係してくるかもしれませんが、ちょっと見ていきましょう。
はい、
まず、銀河の基本情報のおさらいからします。はい、我々がいる天の川銀河の大きさは、
うん、
大体10万光年ぐらいです。
光が10万年かけて、はい、移動するぐらいの直径なのね。
そうです、はい、
でっかいですね。
めちゃくちゃでかいです、はい。でこれはご近所さんであるアンドロメダ銀河も同じぐらいの大きさです、
はい、
はい。天の川銀河とアンドロメダ銀河の距離はどれぐらいか。
おお、でも10万光年10万光年のやつで、
はい、
でなんか全然見えないぐらい遠いんですよね、確か肉眼だと。
そうです
ね、はい、だ例えば100倍ぐらい離れてるんですか。だから、はい、1000万年光年、1000万光年,
1000万光年とか、これ正解はですね、はい、230万光年です。
あ、そんな離れてない。
そうそうそう、
直径の2倍ぐらいか。
直径の、いや20何倍。
あ、20何倍か。
23倍。
あ、まあまあ離れてるっちゃ離れてる、
うん、まあ、なんでまあ離れちゃいるけど、うん、割と宇宙的な規模で見るとご近所さんっていう。
はい、ちなみに宇宙全体は何光年なんですか。
宇宙全体何光年だっけな。ビッグバンからの経過時間で計算できるはずなんで。
一定速度で広がってるんですか。
いや、膨張なんで、遠ければ遠いほど速くなりますね。
うん、膨張なので
そう、そうか、膨張運動のイメージができてないか。
なんか同じ速度でウィーンってこう球がでかくなってるみたいなイメージじゃないですか。
あ、そうそう、
な
んかその速度は一定なんですけど、
うん、
要は、球がでっかくなるときって、
はい、
例えば球全体があるとして、
はい、
点と点がここだったら、
はい、
ここが離れてく速度ってゆっくりじゃないですか、うんうん、膨張してたとしても、
はいはい、
内側の方の点だとゆっくりだけど、端っこと端っこだと、
はい、
これの全部に影響されるからでかくなる大きさ、
はいはいはい、
だからここと端と端が離れる勢いは内と内が離れる勢いよりも早いんですよ、
はあ、でも端と端が離れていく勢いは一定ですよね。え、違うのか、端がどんどん生成されていくの。
そう、端がどんどん遠ざかっていくんで速くなってるんじゃないか。
早くなってるの。
早くなってるはずです。
はい、わかんねえな、宇宙。
端と端があって、うん、まあ、内と内がありますけど、はい、でかくなって、こう内と内の距離感がかつての端と端と同じになったら、この2つはかつての端と端と同じ速度で離れていくんです。
あ、ちょっと待って、今ダメになった。わからなかった、今。どんどん速くなってるの。
どんどん速くなってます。
え、じゃあもう今はもう、もっと速く大きくなっている。
もっと速くなってるはずです。
へー。俺だったらそうしないけどな。
これが膨張なんですよ。
はい、
はい、
そんな宇宙。
そうで、宇宙全体の大きさは、はい、138億光年ぐらい。
あ、すごい、全然でかい、
うん、
その中の我々が10万光年。
そうですね、10万光年、うん、のサイズ感で生きています。
ほうほうほう、
まあのサイズ感で生きてはないかもしれないけど、ね、
意識はできてないけどそういう銀河にいる。
そう、そういう銀河にいます、
うん、
さっき言ったアンドロメダ銀河の近くに M33 っていう銀河も存在してまして、
はい、
こっちは大きさは6万光年程度なんで、まあ、天の川とかアンドロメダよりちょっとちっちゃいんですけど、
うんうん、
天の川からの距離は、この M33 300万光年なんで、これもまあまあまあご近所さんですね。
はい、そうですね、
はい、アンドロメダ銀河と この M33 の距離は75万光年程度なんで、
う
ん、
あ近い。
そうスーパーご近所さんです。
たった光が75万年でいけちゃうぐらい近いです。いやそうなんですよ
たった75万年でいけちゃう
それは近いですね。
そうすげえご近所さんですね。
スープ冷めないですね、はい、
もう少し距離を広く取ると、はい、天の川銀河の近くにはまあ50個ぐらいの銀河がありまして。
あそんないっぱいあるんだ、ま
はい、要は銀河群っていう状態ですねこれが。
はい
はい、でこの銀河群全体に含まれる物質の総質量は、だいたい太陽の質量の5兆倍ぐらいだそうです
太陽の5兆倍
5兆倍です。
すごいこと言うね。
はい、
はい、
まあそのほとんどは暗黒物質なんですけど、
そうね、なんかね重くて見えねえやつね
そうそうそう、
何なんだ本当に。
今日はその話は置いといて大丈夫なんで、はい、この構造っていうのは宇宙全体で見てもそんなに珍しい状態ではなくって、
うん、
まあ銀河のうち全銀河のうち大体7割ぐらいは銀河群とか銀河団に所属してるだろうなというふうに言われております。
あってことはそのなんかフリーの銀河
が、ね、そうそう残り3割ぐらいはフリー銀河、
事務所に所属してない、
あそうそうそうそうそうそうそう
フリーの銀河がいる、
フリーでやってる銀河が3割ぐらいいる。
そいつがフリーか銀河群に所属してるかどうかは、
うんまあ、だから形成の段階で近くに重い物質があったかどうかっていうところが関係してくるんですね。
だからあれか、あのその銀河団の中心になる謎の重さのやつに引っ張られてないやつ。
そうそうそうそうそう、
そいつらは何ですか、じゃあプカプカしてるというか、
まあプカプカしてるっていうか、ただただその場にいて今も、まあ、距離的には膨張を続けているっていう
膨張続けてるのね。
そうそうそうそう、
はい、
というわけで、まあ、さっきから話している通り宇宙は膨張してるわけです、
うん、
前回も名前出たかな、天文学者のハッブルさんが、
はい
はい、発見したんですけれども、うん、膨張してるので、
はい、
天体同士が遠ざかる速度っていうのはその距離に比例するんですね。
だからお互い離れまくってるというか、その、うん、宇宙がでかくなってどんどんなんですかね、こうより薄く存在するようになってるイメージですよね。
で遠ければ遠いほど離れる速度は速い、
うん、
天の川銀河とアンドロメダ銀河の間の距離、さっき言った距離で、はい、ハッブルが作った式に代入すると、
はい、
この2つの銀河が遠ざかる速度っていうのは、
うんうん、
だいたい 54km/s。
あ、毎秒 54km、
はい、
あどんどん離れていってる、
そうっていう計算結果になります。
はい、あれじゃあ当たんなくない？
そう。だから宇宙膨張論だけ考えると、うん、この速度で2つの天体は遠ざかってるはずなんですね。
しかもまあ結構な速度ですよね。
そう。
はい。
ただ実際に測定されている数値は、はい、この数値とは違います。
ほう。
さあどうなっているでしょうか。
もうちょっとじゃあゆっくり離れてるってこと？
お
お。54キロじゃなくて半分とか。
ファイナルアンサー？
おおよ、その手がかりがないから、
はい、これ実際にはですね、300km/s で近づいてます、は
い、近づかなくない
近づいてます。
膨張してはるんでしょ、その
そう
宇宙班は。
そう膨張してはるんですけど、うん、要は天の川銀河とアンドロメダ銀河の、両者の重力によってお互いに引き合っていて、
は
い、
あー近すぎた。
そうこれがだから別に安定せずにくっつく方向に寄っちゃってるっていうことですね。
やばくない？
そうだから近づいてます今。
やめようよ。
今なおやつは 300km/s で近づいてきてます。
結構なスピードだし、そして
とんでもないスピードで。
やめましょう、やめましょうよ。
近づいてきております。
ちょっと軽くなりましょうこっちが、
まあ、確かに軽くなったらだいぶ軽くなんないといけないですよ。
だいぶ軽くなんないといけないし、軽くなったら軽くなったで向こうの重さに引き寄せられるのかな、うん、
いや一応行けるところまで軽くすれば大丈夫なんだが、
はい、
今軽くしただけだと結局近づいてきてる速度は落とせないはずだから。
あ、そうか、まあ、もうそう来ちゃってますもんね。
そうそうそう、
宇宙はだって真空だからシューンって減速しないですよ、ね、
そうそうそう。だからあの両者の反対側にとても重いものを置かないとも
っとこう魅力的な何かを置かない
ともう引き剥がすことはできない。
やばいじゃん、手遅れじゃん
、うん、だからもうあのくっつきます。
くっつくんだ、うん、70億年後。
そうくっついちゃいます。
あ、じゃあ僕はその70億年長生きしても、
うん、
その銀河がくっつくというトラブルに巻き込まれる可能性がある。
そうですね、
まあ、その時には何かなってるか分かんないけど、
まあまあまあまあまあ、その時にはねいろいろ起こるんで、そのいろいろは後ほど説明しますけど、
宇宙が膨張してるって言っても、例えばじゃあ地球と太陽がどんどん離れてるかって言ったら離れてないですもんね。
そうですね、
その一定だったりとか、
あれは安定してます、
うん、
ではあのお互いの重力がちょうどいい関係になっているっていう状態が、まあ太陽系の、はい、状態なので、
バランスが悪かったらいくら宇宙が膨張してるって言っても、うん、どっかの星がどっかの星にぶつかったりもしますもんね、重力に引き込まれて。
そうですね、はい、
それの ウルトラ大規模版、
そうそうそうそう、が銀河で起こってます
おお、そうなんや、
銀河同士で起こっております。
はい、
天の川銀河とアンドロメダ銀河が今後どういう風に合体していくかっていうのはおよそ計算されておりまして、
まず合体するんですね。なんかその、うん、あ、そうか、星と星じゃないからこう、
あ、
バーンみたいな感じじゃないのか。
銀河ってぎゅうぎゅう詰めなわけじゃないんですよね。
はい、
あの隙間がめちゃくちゃあって銀河の中心同士がくっつきはするんだが、
うん、
その状態でもその銀河の構成要素っていうのがぶつかることはほとんどないだろうという、
おー、危ねー、
言われている。
危ねー、助かった。
だからあの密度が倍になるだけですね。
あー、ギュッとなるだけなんですね、
うん、
はいはい、あー、じゃあ存命
まあまだ生きていけるかもしれない。
そうですね、シュッシュってこう避けながらこう合流すればいいですね。
そうそうそう、70億年後、
はい、
そうそうそう、それをちょっとね頑張れば、
頑張りましょう、それはみんなで、
はい、まあ太陽系もあの無事だろうなっていう風な計算結果が出てるみたいな。
ああ、まあそっか、それぐらいスカスカだっていうことなんですね、
はい、そういうことです。ただこの計算をするには銀河同士が近づく速さの情報だけではちょっと足りなくって、
うん、
近づく速度だけだと一次元方向の情報だけじゃないですか、これって、
うん、
実際にどういう運動するかはこの情報だけじゃなくって、要は奥行きだけじゃなくて縦と横の情報もいるわけですよ、進行方向に対して。
んでも銀河の中心と銀河の中心を結んだ線分上だけで考えたらいいのでは、うんうん、
それだけで考えるとこの横のズレがあった時に、はい、要は中心と中心がすれ違うっていう可能性を考慮できない。
あ、そうなることもあるんだ。
そうそうそう、その要はまっすぐ、もう完全にまっすぐ合体しに行ってくれたらいいんですけど、
はい、
スッてなる可能性が残ってるんですね、この横移動が。
ああ、まあそうか、
ありうるから。
そうかそうか、それでまたグワングワンってなったりとか回ったりとか。
そうそうそうそう、まあ要はだから振り子みたいな関係になっちゃうっていう。
そう、
一回行き過ぎてまた戻ってっていう
っていうね、がずっとこう減衰していくとかなるかもしれない。
そうそうそう、可能性があるわけですね、
はい、
この情報をどうやって導くのかっていう話なんですが、
うん、
さっきから言ってる奥行き情報っていうのはハッブルが使ってた星の光のドップラー効果、
うんうん、はい、
の観測によってこれ求められるわけですね、
はい、
じゃあこの縦と横の情報は、もうこれはですね、めちゃくちゃ高精度な望遠鏡を用いて微妙な見かけのズレっていうのを観測するしか
見るっていう、
そうないんです、ね、
まだ見えるからそれができるっていう。
そうそうそう、
はい、
だまあもう地球上にある望遠鏡じゃこの精度の観測はできなくって。
ああ、まあそうか、言うてすごい何万光年、
そうそうそう、
先とか考えたらそうか、うん、
そう、この観測を行ったのはですね、
はい、
宇宙空間に打ち上げてありますハッブル宇宙望遠鏡です。
おー、すげー。
そうだから奥行き情報はハッブルが作った理論でまとまって、うん、縦と横の情報はハッブルの名を冠した望遠鏡でまとまるという。
マジですごいっすね。
そう、
偉大なる天文学者だ。
マジでこの人いなかったらいろいろ分かってないだろうな。
めっちゃ進めましたね、天文の世界を。
そう、
はー、
ちょっとプチエモですよね、これ。
これすごいな。
うん、というわけで、まあ、この望遠鏡も用いた観測によって、
うん、
まあ、3次元的な動きが計算されまして、
はい、
天の川銀河とアンドロメダ銀河がいつ頃衝突するのかっていうのが、
うんうん、
計算されました、
はい、
最初に、アンドロメダ銀河と天の川銀河が、まあ、ほぼほぼ重なるっていう状態になるのが、
はい、
だいたい40億年後です。
あ、70億より近い。
そう、
あれ、その衝突っていうのは、
はい、
端っこと端っこが重なるのが衝突。
あ、いや、中心と中心かな。
あ、そうなんだ。
そうだから、その40年後にまず勢い余って行き過ぎる。
40億年後、
そう、この位置関係が入れ替わる、
はい、あ、当たんないんだ。
そうそうそう、
一発目は
スッてなります。
はい、
はい、その後、また十数億年したタイミングで、
はい、
もう一回スッてなって、
あ、またスッてなる
そうで、70億年後、この3度目の重なりになるタイミングで完全に合体します。
ああ、そうなんだ。スッスッてなるんだ。
そう、スッスッ合体になります。
へえ、ね、数十億年っていう規模でこうすれ違ったりして。
そうですね、
やるんですね。
はい、でちなみに同じタイミングで M33 も合体します。
お、なんやそいつ
俺
も俺もみたいな、
先出てきたアンドロメダの近くにいるやつ、
はい、ちょっとちっちゃい
やつね、うん、も、同じタイミングで合体します。
その時って、うん、星空の星の数増えるってこと。
おー、いいところに目をつけましたね。
いやー、やったぜ。
これね、増えます。
やった、そうなりますよね。
そう、ただですね、この最終的な70億年後の完全合体の際には星同士がそんなぶつかりはしないんですけど、衝撃っていうのは加わってしまうので、うん、今アンドロメダ銀河とか天の川銀河って円盤状なんですけど、
はい、
この形が崩れて球状になってしまうというふうに予測されています。
銀河が円盤状じゃなくて、
そう、構成が球状に散らばる。
ほうほう、
うん、 というふうに考えられているので、
はい、
例えば今夜空見たらその天の川の円盤面って結構濃い光の筋に見えますけど、うんうん、
はい、
あれがなくなっちゃって割と夜空が全体的にぼんやりした風景になるだろうな、
均等に散らばってるような感じ、
そうそうそう、いうふうに言われてますね。
はあ。
というわけで、まあ、その、70億年しちゃうと、ちょっと面白みのない夜空には。
まあ、確かに、あそこ濃い、うん、ね、本当天の川だって分かるような、
そうそう、
キラキラがあるのは素敵ですもんね。
なっちゃうんですけれども、最初の衝突の直前ぐらい。
はい。まあ、だいぶ近づいてきた時ぐらいか。
そう、40億年の、まあ、2.5 億年前ぐらい。だと、結構面白い夜空になるだろうなというふうに言われてて。
どうなるんでしょう。
要は、アンドロメダ銀河が今の形のまま夜空全体に見えるわけですよ、地球からの。
はい。
っていうのがね、一応写真が、
あ、
ね、
想像図みたいな。
そうそうそう。37.5 億年後の夜空の想像図、
はい、
こちらです。
すごい。
これ。
終わりだって思っちゃう。そう。よくね、なんかなんとか銀河の写真がありますけど、
う
ん、それが本当そのまま星空にべったり。
そうそうそうそうそう。
か。怖いけど、
これそう多分初めて見たら怖いだろうけど、めちゃかっけえっすよね、これ。
これがだって星空にあるわけでしょ。
そう、
夜見たら
毎晩これが見える状態。
すごい、
これね、
これちょっと見たいですね。
そう、 37.5 億年長生きしてもろて、
切るかちゃんと野菜食べよう。
うん、まあでももうちょいちっちゃい状態でいいなら30億年とかでも、
ああ、じゃあ全然、
うんうん、
ジローとか行こう。
はい、あ、そこ 7.5 億年分なんだ、ジローいけるかどうか。
そう、ジローと野菜はそんな感じの。ああ、そうなんですね。
そ
うか、星空が変わってるって面白い視点ですね。
うん、そう。まあ、70億年後はね、散らばってぼんやりしちゃうんで別にいいかなと思いますけど、
はい、
この40億年程度の空見てみたいっすよね。ちょっと
銀河が丸々見えるっていう状態ね。
すごい楽しいと思います、これ。天体観測、
それなんかその銀河と衝突していく過程でどんどんなんかいろいろ変わっていくわけですよね。
そうですね。
まあ言うて何億年っていう単位でしょうけど、目まぐるしく変わるのは面白いですね。
うん、まあそもそもね、70億年後の空って地球からの観測できなくて、
はい、え、なんでですか。
太陽が50億年ぐらいで死んじゃうんですよね。
おい、頑張れよ。できることあるだろう。
ちょっと残念ながらお亡くなりに。
その時は太陽の次にその光になってくれる星はいないんですか。
まあもう別の恒星の近くに引っ越すしかない、
我々がか。
我々が。
なるほどね。
おそらく日光なしで人類は生きていけないと思うので。
そうか、太陽がね、いつかそのなんかなくなって爆発しちゃう、うん、とか、そのスパンより大きい話ですか、これは。
そうです。
はあ。
50億年で太陽が死んで、
うん、
その20億年後に完全合体が起こります。
なるほどね。それぐらいの先の話なのか。
はい。まあ、なんでね、あんまり心配するような話ではない。
まあまあ、でもその時はなんかワープとかね、
まあそうね、人類が滅んでるか、もしくは別の星に移動する手段を手に入れてるかのどっちかっていうことになるんで、う
ん、それはもうマジのリミットですもんね。
そうですね。太陽死んだらもうさすがに地球には入れられないというか、
ノン太陽で行ける技術が逆にできてるっていう。
いや、あれなんですよ、太陽って死ぬ時に膨張するんですよ。うん、赤色巨星っていう状態になるんですけど、
はい、
その時に確か地球が飲み込まれるはずなんですよね。
重力でってことですか。
あ、いや、太陽のでかさがもう地球まで届いて、
そんなでかくなるの。
クソでかくなります、確か。
それはでもなんかギュッてこう。
あ、それすらも我々の技術でギュッて
縄とかでギュッとして
燃え尽きるな。
あ、そうか。
だからその辺がね、厄介なんで、おそらく50億年後はもう地球にはいられないだ
ろ
う。
なるほどね。
今回の台本作ってて思ったのが、
はい、
現代に生まれた我々すごい運が良かっただろうなっていうことなんですけど、
この21世紀に、
まあ、21世紀より手前で科学ができた種族、
うん、
運が良いだろうなというのが一つあって、
ほう、
要は宇宙が膨張してるって分かったこととか、
はい、
天の川銀河以外にも銀河があるって分かったのって、
うん、
ご近所さんであるアンドロメダとかがあったおかげなんですよ。
ああ、そうですね。
そう、 観測できないと宇宙が膨張してたりとか、銀河が他にあるっていうのがわからない可能性が、
周りに銀河がないようなポツンとした銀河だった可能性もあったわけですよね。
そうそうそうそう、そういう状態だと今の宇宙像が多分わかんないんですよ。
ああ、なるほど、はい、
うん、
そうか、
そうで、これが70億年後の空だと多分なくなっちゃうんですよね、近所の観測しやすい銀河っていうのが。
だから全部合流しちゃうから。
そうそうそうそうそう、だから、今宇宙って生まれてから130億年ぐらい経ってるわけなんですけど、
はい、
地球で知的生命体が生まれるのが宇宙誕生から200億年ぐらいの時だったら、すでに太陽死んでるみたいな話は一旦置いといてですね、200億年ぐらいの時だったら自分たちの住む銀河系以外に近所の銀河が存在しない可能性があるんですね。
そうか、だから望遠鏡とかの技術が発展してきても、
そう、
周り何もないなっていう結論で終わっちゃう可能性がある。
そうなんですよ。で、130億か200億かの差なら宇宙規模なら全然ありそうじゃないですか。
そうですね。
そう、今後70億年後にどっかの星で知的生命体が生まれてるっていう可能性も全然あるので、
うんうん、
そういう人たちは宇宙全体を観測しても自分たちの銀河が全てだっていう結論に至ってしまう可能性がある。
それ面白いですね。あの星の中でというか、うん、こういう生命体が生まれて、
うん、
あの生き残りかけていろいろやってたら、
うん、
科学技術が発展する、まあ、こういう脳がでかくなってってありそうですけど、
うんうんうん、
その周りの、そのもっと星レベルのスケールで見た時の環境って、
うん、
まあ、自分たちはコントロールできるもんじゃないから、
うんうんうんうん、
なかったらもう終わりか。
そうなんですよ。だからこの130億っていうタイミングすげえ良かった。
あー、よかった。ここ、まあ、僕この年代大体狙って生まれてきたんですけど
狙ったんですか、
今ぐらいかなっつってグッて出てきたんですけど。
あー、そっか、人類である以上1億はずれないと思いますけど
直近の生き物だからねもう、そっか、そうですね、
うん、
だしこの同じ地球っていうポジションでも年代が違うとその見え方違うから、
そうそうそう、
今このタイミングだからいろいろ分かったっていう、う
ん、そうなんですよ。だもしかしたらその70億年後だから分かることっていうのももしかしたらあるかもしれないですけれども、
そうか、また別の環境になってたり、
そうそう、うん、
あのダークマター見やすってなってるかもしれないですからね
確かに
あれじゃないみたいな近く見えてるかもしれない
見えはしないと思うんですよ、ね、
見えないからダークマターですもんね。
そうそうそう、我々の科学があるのは今このタイミングで生まれたおかげっていうのが一つあります、ね、
そうですよね。なんか多分ですけど今の我々の科学の発展のなんすかバランスって、
うん、
今のこの状態だからこそ起きてることって多分めちゃくちゃあるはずというか、
うんうんうん、あるでしょうね、うん、そう、それこそだから地球がこの年齢だから分かってることっていうのもいっぱい地学的にはあると思いますし、
うん、そうですね、
うん、
結構あの多分ですけどすごく未来、
うん、
まあ、とか100年後からしても今の我々って多分何かがとても発展してて逆に何かが全然発展してないというか、なんか結構過去の話見ると例えば生命保険の歴史とかで途中で1700とか1800年ぐらいの時に生命表っていうのができて、あの年齢と死に関係があることが分かるっていうタイミングがあるんですよ。
はあ、
でもそれってなんか僕らからしたら1000年前でも気づいてる気がするじゃないですか。
当たり前のことです、ね、
いや、そう、年取ったら死にやすくなるだろうって思うんですけど、
あ、その常識って江戸時代にな
んか割と確か新しめで
生まれた概念なのか。
それより前は死はランダムなものだと考えられてたから、
はあは
あ
は
あ、そうなってきた時相関があるからそういう保険みたいなのが作れるねみたいになったはずで、はいはいはいはい、
ああ、だからその年齢によって金額を変えたりとかみたいなことが そこから計算できるよなっていうのが、
そう、まあ、これたかだか数百年の話で、
はいはい、
でも今からしたらなんでそんなことは分かってないのみたいな。
あ、
でもなんか昔、すごく昔のアルキメデスが、
うん、
ね、その三平方の定理とか分かってて、
はいはい、
そっちの方がむずいじゃんって全然思うんですけど、
まあ、確かにそうですよね。
結構その多分その状況その状況で、
うん、
その時代に多分ある天才がいるとか、
はいはい、
その天才がどこの国に生まれたとか、
うん、
ね、そんな流れ星が見える見えないとか、
うんうん、
多分そういうのですごいいびつな発展の一個なんだろうな我々はってたまには。
確かにラマヌジャンが全然違うところに生まれてたらどうなってたんだっていう話、
あいつがねなんかすごくやってくんなかったらまた違うし、
そうそうそう
まあでも逆にそれでその分何かがめっちゃ発展したかもしれないとか、まあ戦争で例えば医学が急に発展するとかもありますし、
はいはいはいはい、いろんな偶然の産物なんでしょうね今の科学っていうのは。
だし、まあ、さっきの話までを聞くとハブラマジでありがとうって感じです、
ね、いやほんまにあの人がいなかったら今ももしかしたら天の川だけって認識かもしれないですから、
ね、そのレベルですよね本当に、
うん、そう、その可能性あると思いますよ。
はあ、いやなんか面白い。今の状態って結構ねそういう積み重ねの上にあるから、
うん、
ね、いびつさというか、うん、面白いですよね。
人類の、まあ、歴史の偉大さというところがね、
そうですね、
感じられる話でしたね。
これからまた何かある分野が急に発展していったりすると面白いですね、
うん、
それこそ天文がいろいろ分かったりとかね。
そうですね、うん、収録のタイミングでねちょうど熱い天文の話がね、
あのニュースのタイトルだけは拝見してますよ。スリム、
ね、そうスリムの話、はい、やりたいんだけどね、
はい、
あの最新の話すぎて
めっちゃ最新ですよね
そう
まだそのプロジェクト終わってないですもんね。
終わってないです、
うん、
継続中のプロジェクトなのでいろいろとあの試行錯誤しながら話 し,、はい、していきたいなと。その辺に関して
はでもあれ楽しみですよ、また進んだらね一気に、
はい、思いますね、
はい、
というわけで、まとめに入るんですが、
はい、
今回は銀河の話を中心にして将来宇宙がどんな姿になるのかっていうのをね、はい、話してまいりました。
合流するという
そういうことになります。はい、はい、まあ、ちょっとあの台本に入りきらなかった小話とか、
はい、
あそれここの下りで出てくるかみたいな単語とかがね
お
あったりしたんで、
はい、
ちょっとそのあたりは雑談会で喋れれば
と思います。まだあるだ、楽しみです。
はい、まあ、数週間後になりますが、楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、
じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。
はい、
ありがとうございました。